広報秋田方2024年1月号第239回。皆様お元気で新年をお迎えのことと存じます。今月の表紙は11月19日日曜日、佐賀県伝承芸能祭で披露されたヤマタノオロチの24頭のオロチが載っております。目次です。イベント情報2ページ。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。スマートフォン講習会3ページ。2024年新年の挨拶。私のお気に入り、市長が食べてみる4ページ。行政情報5ページ。佐賀への神楽伝承の取り組み6ページ。毎月3日は安芸高田焼の日11ページ。財政説明会のまとめ12ページ。中学校統合に向けてハイスクール14ページ。安芸高田ミートアップ。スポーツで語ると多様性を語る15ページ。姿勢の動き18ページ。図書モット20ページ。ホットな話題22ページ。首都輝く24ページ。国民年金のあれこれ、国保だより25ページ。消防26ページ。歴史機構27ページ。お知らせ28ページ。警察29ページ。お喜び、お悔やみ30ページ。1月の相談31ページ。広報秋田方がカタログポケットでも読めます。QR コードが載っております。秋田方市公式ホームページ、SNS。秋田方市ホームページ、Facebook、LINE、X、Instagram、YouTube、それぞれ QR コードが載っております。市長記者会見は、YouTube でご覧いただけます。目次を終わります。イベント情報。1月7日日曜日、安芸高田二十歳の集い。二十歳という節目を祝い、ふるさとの素晴らしさを認識する機会として式典を開催します。共に育ってきた仲間と語らい、楽しいひとときを過ごしてください。なお、成人式の名称を昨年度から二十歳の集いに変更しています。場所は、吉田町吉田クリスタルアージョ。時間は、受付開始12時30分、14時からです。対象は、2003年4月2日から、2004年4月1日生まれの方で、安芸高田市に住民票がある方、または安芸高田市の小中学校、高校のいずれかを卒業した方です。これらのお問い合わせは、障害学習課社会教育係、電話お助け本 42-0054 番までお願いします。1月7日日曜日、安芸高田消防出初め式。今年は一般の方の来場も再開し、分列行進、辞令交付、表彰、一斉放水を行います。消防団の有志をぜひご覧ください。場所は吉田町愛用、 安芸高田消防ヘリポート、なお好天時は吉田運動公園アリーナ、時間は10時から。これらのお問い合わせは危機管理課消防団係電話お助け本 42-5625 までお願いします。1月26日金曜日、青少年の声を聞く会、向原小鳩園の園児、向原小学校の児童、向原中学校、向原高校の生徒が意見発表や活動発表を行います。場所は向原町大阪、向原障害学習センター未来、時間は13時30分から15時30分。お問い合わせは青少年育成安芸高田市民会議向原町支部向原支所、電話お助け本 46-3111 です。イベント情報を終わります。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。1月の試合日程、サンフレッチェ広島レジーナ、ホーム試合会場広島広域公園第一球技場、日にちは6日土曜日、開始時間は14時。対戦相手はホーム野島ステラ神奈川相模原。安芸高田市サッカー公園西部寄付金受付中。市のスポーツ振興の拠点、安芸高田市サッカー公園の整備に関わる寄付金を受け付けています。目標金額は500万円。現在の寄付金額114件、314万500円。なお、2023年11月30日木曜日時点です。寄付特典、芳名板に氏名もしくは会社名を記し、公園内に設置します。個人の方、寄付金額1万円以上、企業団体の方、寄付金額10万円以上。申し込み、安芸高田市電子申請システム。締め切りは2月29日木曜日。申し込み書を総務課窓口へ提出。詳しくは市ホームページで QR コードが載っております。お問い合わせは総務課行政係電話お助け本 42-5611 までお願いします。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。終わります。初心者でも安心して学べるスマートフォン講習会、1月の開催日程。ステップ1、まずはこちらから。スマホの基本操作を学びます。日時、場所、9日火曜日、八千代人権福祉センター。17日水曜日、クリスタルアージョ。29日月曜日、向原支所。時間はいずれも10時30分から11時30分。内容はスマートフォンの基本的な使い方。申し込み先は、八千代人権福祉センター政策企画課、クリスタルアージョ CBBS、向原支所制作企画課。ステップ2、スマホの操作に慣れてきたら、 LINE について学びます。日時、場所、12日金曜日、14時30分から15時30分クリスタルアージョ。22日月曜日、10時30分から11時30分八千代人権福祉センター。内容は LINE の利用方法。申し込み先、クリスタルアージョは CBBS、 八千代人権福祉センターは政策企画課。ス ステップ3、さらにチャレンジ。スマホを使ってこんなこともできます。日時場所内容です。17日水曜日13時から14時、マイナンバーカードの申請方法、14時30分から15時30分、マイナポータルの活用方法、24日水曜日、14時から15時、ワクチン接種証明書の発行方法、15時30分から16時30分、全国版救急受診アプリ、キュースケの利用方法。場所はいずれもクリスタルアージョ。申し込み先もいずれも CBBS です。定員は各10人程度。なお、先着順です。申し込み締め切りは、平常日、休業日を除く開催日の前日の17時です。制作企画課の宮根さんのコメントです。市ではスマホでの行政手続きや行政情報の取得を推進しています。初めてスマホを購入する65歳以上の方には補助金制度もあります。ぜひ教室に参加してください。申し込み、お問い合わせは制作企画課企画調整係、電話お助け本 42-5612。CBBS 株式会社、電話 050-5535-5500、 お助け本 99-5500 です。スマートフォン講習会を終わります。2024年新年の挨拶、市長石丸真嗣。明けましておめでとうございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染症をめぐる緊張感が和らぎ、社会経済活動にあらゆる場面で復調の動きが見られました。そうした中、市では毛利元就の入庁500年記念事業を通じて一層の活性化に取り組んできています。各種のイベントを催し、多くの参加者と市の魅力を共有しました。とりわけ新名物として誕生した安芸高田焼は、早くも県内外でたくさんの方に親しんでいただいています。同時に市外においては神楽の振興を狙った事業を積極的に展開しました。 G7 サミットや世界遺産である京都の醍醐寺、宮島で初めてとなる公演を成功させ、広島を代表する文化として着実に活動の幅を広げています。この間 YouTube や各種 SNS を通じて市の知名度は桁違いに高まっています。 YouTube のチャンネル登録者数は13万人を超え、自治体として東京都 17.3 万人、茨城県 16.8 万人に次ぐ全国3位の数字を獲得しました。こうした認知度は各種事業の大きな推進力になると同時に、YouTube の広告収入等として貴重な財源にもなっています。振り返ってみると、また一歩市が大きく前進した1年でした。依然として市には構造的な課題が山積みしています。しかし覚悟を持って臨めば、どんな困難も乗り越えられるはずです。心配はいりません。本年が市民の皆様にとって自信にあふれ、希望に満ちた日々となるよう願っています。2024年新年の挨拶、終わります。私のお気に入り、市長が訪ねてみる。第33回安芸高田市温水プール。新年号からは市内の体育施設を紹介してみます。 皆さん温水プールに行かれたことはありますか。1993年に旧吉田町によって建設された25メートルプール6コースのほかに歩行プールや子どもプールを備えた施設です。ビート板やヘルパーの用意もあるため、遠慮に合わせた思い思いの使い方ができます。また幼児から高齢者までを対象としたさまざまな教室が開催されており、それぞれの体力に合わせて水泳に親しめる場所となっています。室内の温水プールなので、もちろん一年を通じて利用が可能です。さらにはランニングマシンやトレーニングマシンなどを備えたジムスペースもあります。そんな充実した施設ですが、なんといつも割と空いています。かっこ涙。一コースを独り占めして泳げる時も珍しくありません。毎年5600万円もの指定管理料、これは直近5年間の平均を費やしている施設なので、ぜひたくさんの方に利用していただきたいと思います。平日は夜8時30分まで開いているので、学校や仕事が終わってから行くのもおすすめです。2024年は温水プールに通い、心身ともに健やかな1年を送ってみましょう。なお、指定管理料は公共施設の運営を代行する事業者に対して市が支払うお金です。安芸高田市温水プールの写真が載っております。総工費は約9億5000万円です。私のお気に入りを終わります。行政情報。後期高齢者医療制度、自己負担額を超えた額を支給します。高額介護合算療養費制度、1年間の医療保険と介護保険両方の自己負担額を合算した額が自己負担限度額を超えた場合に超えた額を支給する制度。合算期間、2022年8月1日月曜日から2023年7月31日月曜日。合算範囲、同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者にかかる自己負担額。なお、高額療養費等の支給該当額は除きます。申請方法、申請書に必要事項を記入し、保険医療課医療保険年金係または各所へ提出してください。対象者、1月中旬に広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内を送付します。なお、いずれかの保険で異動があった方、住所地と介護保険の市町が異なる方には申請案内を送付できない場合があります。該当する方は問い合わせてください。自己負担限度額、年額世帯単位、2022年8月から2023年7月診療分。区分は毎年7月31日時点。自己負担限度額は医療保険プラス介護保険。市町村民税課税世帯、現役並み所得者さん、課税所得690万円から。自己負担限度額は212万円。現役並み所得者に、課税所得380万円から、自己負担限度額141万円。現役並み所得者1、課税所得145万円から、自己負担限度額67万円。一般1、2、自己負担限度額56万円。市町村民税非課税世帯、低所得者2、自己負担限度額31万円。低所得者1、自己負担限度額19万円。 支給方法、医療保険と介護保険で安分し、それぞれの保険から被保険者に支給します。なお、医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合や、自己負担限度額を超えた合算額が500円以下の場合は支給されません。これらのお問い合わせは、保険医療課医療保険年金係、電話お助け本 42-5619 までお願いします。障害者控除対象者認定書を発行します。障害者控除対象者認定書、所得税などの申告時に提示することで、本人及びその方を扶養している方が障害者控除または特別障害者控除を受けることができる認定書。対象者は次のすべてに該当する方、安芸高田市に住民票がある65歳以上の方、精神または身体に障害がある方、認知症を含む。障害の程度が日常生活で常に介護を必要とする程度の方。障害者手帳を持っている場合、手帳を提示することで等級に応じた障害者控除または特別障害者控除を受けることができますが、この認定を受けることで介護が必要な状態によっては特別障害者控除の対象になる場合があります。なお、家族が代理で申請することもできます。これらのお問い合わせは、保険医療課介護保険係、電話お助け本 42-5618 までお願いします。ヘルプマーク、ヘルプカード、 QR コードが載っております。周囲に支援や配慮を伝えにくい方や、外見から障害が分かりにくい方が周囲から支援や配慮を得やすくするためのヘルプマークとヘルプカードを無償で配布しています。所持した方を見かけたときは、できる範囲での支援や配慮をお願いします。配布場所、社会福祉課障害者福祉係、各所窓口係。ヘルプマークとヘルプカードの写真が載っております。これらのお問い合わせは、社会福祉課障害者福祉係、電話お助け本 42-5615 までお願いいたします。行政情報を終わります。
佐賀への神楽伝承の取り組み。神楽から生まれた新たな交流、全国へ広がる我が町の神楽。11月19日日曜日、2023年5月に完成した新時代のエンタメアリーナ、佐賀アリーナで第6回佐賀県伝承芸能祭が開催され、安芸高田市から三神楽団が合同で出演しました。佐賀県とは、2018年の第1回佐賀県伝承芸能祭に神楽団が招待されてからのご縁が続いています。2020年には佐賀県での新たな取り組みとして、本市の神楽を活用したまちづくりをモデルに佐賀神楽団が結成されました。今回は神楽によってつながった佐賀県との交流を紹介します。佐賀の舞台で安芸高田の神楽を披露、合同神楽に挑戦。今回で6回目となる佐賀県伝承芸能祭、2018年の第1回大会から6年連続で本市の神楽団が出演しています。今回は原田神楽団、桑田天使神楽団、八千代神楽団の3団が合同で出演。神楽団の垣根を越えて一つの舞台を作るという前例のない企画に挑戦しました。ヒストリー。2018年、原田神楽団。 演目ヤマタノオロチ。2019年金城神楽団、演目鈴鹿山。2020年桑田天使神楽団、演目滝夜叉姫。2021年原田神楽団、演目ヤマタノオロチ。2022年八千代神楽団、演目葛城さん。この年までは会場は佐賀市文化会館でした。2023年からは会場は佐賀アリーナとなりました。原田神楽団、桑田天使神楽団、八千代神楽団が合同神楽を披露。演目ヤマタノオロチ。それぞれの年の舞台の様子が写真で載っています。佐賀県山口義則知事に聞いてみました。なぜ安芸高田の神楽を？安芸高田の神楽との出会いを教えてください。知事就任前の総務省時代に地域活性化伝道師として全国を回っている中で、安芸高田の神楽を目にしたのが最初です。観光コンテンツとして人を呼び込めるだけの面白さがあり、さらに地域の方の生活に根付いていることに惹かれました。さまざまな神楽団が夜な夜な舞を披露し、舞う人が違えば同じ演目でも少しずつ違う、この違っていっていうのがまさに地域の伝承芸能だと思ったんです。衣装の重さにも驚き、これをまとって演舞するには相当な練習を重ねているのだろうと皆さんの誇りを感じました。安芸高田の神楽を佐賀に取り入れようと思ったのはなぜですか？佐賀にも多くの伝承芸能があり、現代まで守り抜いてくださった方々のおかげで今の我々の風習があると思っています。なので知事になって早い段階で佐賀の伝承芸能を継承する取り組みに力を入れたいと思いました。次世代につなげるにはまずは多くの人に楽しんでいただくことが大事、そう考えたときに安芸高田の神楽を思い出したんです。文化とは何かと何かが交わり、イノベーションが起きて発展していくもの。エンターテインメント性の高い安芸高田の神楽と佐賀の文化とが交わると、さらに面白いものができるのではないか、佐賀の伝承芸能に良い影響を与えてくれるのではないかと期待しました。佐賀の神楽が目指す姿を教えてください。安芸高田の神楽に佐賀の文化を融合させ、自分たちらしい神楽へ成長させていくことを目指しています。現在は県が支援を行いながら浦島市などを中心に公演を重ねていますが、将来的には観光コンテンツとして自走できるような仕組みを作っていきたいです。そして今年の第6回佐賀県伝承芸能祭には、安芸高田から原田神楽団、桑田天使神楽団、八千代神楽団が来てくださいましたが、まさかの3団合同でオロチが24と、かっこ笑い。皆さんが趣向を凝らして新しい切り口を見せてくださったのが嬉しかったし、一体どこまで発展を続けるんだと刺激を受けました。これからも兄貴分としてご指導いただき、私たちも成長していきたいと思います。これからの地域づくりに大切な素材が安芸高田の神楽には詰まっています。山口知事の写真と第6回佐賀県伝承芸能祭にて佐賀県山口知事と石丸市長との写真が載っています。安芸高田の神楽から学び、佐賀独自の文化へ、佐賀神楽団。2020年の発足以来、桑田天使神楽団の指導のもと 神楽の技術を習得。少しずつ衣装や道具を揃え、活動の幅を広げています。2023年9月にはオリジナルの演目佐賀氷が完成。佐賀県内でのさまざまな公演機会で新演目を積極的に披露しています。これまでの3年間の歩みを佐賀神楽団のお二人と桑田天使神楽団の松田団長が振り返ります。佐賀神楽団これまでの歩み。2020年10月、佐賀県関係者が安芸高田の神楽を視察。12月、佐賀神楽団を結成。12月以降、桑田天使神楽団による演技指導、全5回。2021年4月、佐賀県立多良高校で神楽演技指導を毎週実施。8月、安芸高田市で神楽合宿。9月、嬉野市で神楽プレ公演。11月、第4回佐賀県伝承芸能祭に初出演。2022年4月、衣装機材などを整備し、活動を本格化。7月、自主公演を開催。10月、第5回佐賀県伝承芸能祭に出演。2023年2月、佐賀神楽団主催で嬉野文化祭りを開催。9月、第26回鹿島伝承芸能フェスティバルで佐賀氷披露。11月、ライブ S ビヨンド2、嬉野温泉佐賀神楽の夕べで佐賀氷披露。佐賀神楽団の団員下枝さんに聞きました。神楽を初めて見た時の感想は、熱量や迫力に驚き感動して泣いてしまいました。私は当時裏方のスタッフだったのですが、自分も神楽の発信元になりたい、この感動をもっと多くの人に伝えたいと思い、舞手に転向しました。印象に残っていることは、日本文化を伝えるイベントに参加するためニューヨークに行ったのですが、神楽の衣装を見た外国の方々が興奮してくださり、神楽の可能性を感じました。また神楽の演技指導をしている高校生たちが神楽を素直に楽しんでくれることが嬉しい。この経験を通して郷土愛を育んでくれたらいいなと思います。神楽で最も大変なことは、流れるようなリズムで舞うのが難しいです。私たちはもともと劇団員なので、バシッと見せ場が決まっているようなステージが癖づいているんです。神事である神楽とは根本が違うので、感覚をつかむのに苦労しています。佐賀神楽団の団長宮田さんに聞きました。印象に残っていることは、2021年に安芸高田市へ神楽合宿に行き、神楽ドームで滝夜叉姫を披露させていただきました。初めて本格的な衣装を着て舞ったのですが、重いし熱いし本当にきつかった。その場で桑田天使神楽団さんが舞を見せてくださったのですが、スピードも呼吸も何もかもが違う。自信がポキッと折れました。苦笑。でもこれがきっかけで、より一層練習に気合が入るようになりました。神楽で最も大変なことは、奏楽の練習です。神楽において奏楽が最も重要だと松田さんに教えていただきました。しかし和楽器を触ったことがない上に、神楽特有のリズムや拍子の感覚も持っていません。移動中は常にイヤホンで音源を聞き、体に覚えさせました。 オリジナルの演目佐賀氷はどのように作りましたか？佐賀県の文献を集めて松田さんに台本を書き下ろしていただきました。わからないことを調べて伝えて、また調べて伝えてと約半年かかりました。バラバラと書き集めたエピソードを見事に台本に仕上げてくださった松田さんには尊敬と感謝しかありません。桑田天使神楽団の団長松田さんに聞きました。神楽を教えてみていかがですか？もともとダンスなどをしていた劇団に所属する皆さんなので、歌も舞も飲み込みが早く潜在能力の高さを感じました。会って指導できる機会は限られており、動画を見ながら指導する形でしたが、不安はありませんでした。2020年12月に指導開始、2021年9月に佐賀県でお披露目というタイトなスケジュールでしたが、短い期間で集中して取り組めたのが逆に良かったと思います。佐賀神楽団に期待することは、佐賀らしさのある神楽で地域の風土や文化を伝え、100年先まで続く神楽を築いていただきたいです。そのためには次世代に継承される仕組みを作り、収入を得ていくことも大切だと思います。ひとまず来年は安芸高田の神楽ドームにお招きしたいと思っています。オリジナル演目佐賀氷を披露していただくのが楽しみです。佐賀神楽団団員の下枝誠二さん、団長の宮田幸人さん、桑田天使神楽団団長の松田祐樹さんの3人が肩を組む写真のほかに、佐賀神楽団の舞台発表、練習風景の写真が多数載っています。佐賀への神楽伝承の取り組みを終わります。今月の神楽ニュース。佐賀県以外にも神楽の魅力拡大の取り組みを進めています。多くの関心を集めた2公演を紹介します。安芸高田神楽札幌公演。本市の神楽団が北海道で初めて公演をすることになったのは、SNS 上に上げられた広島神楽を告知する一本の PR 動画がきっかけでした。ホール担当者が主催事業として紹介する国内の伝統芸能の公演を探していたところ、広島神楽の動画が目に留まり、開催されることになりました。公演当日は神楽を一目見ようと約1000人が来場。はさたけ神楽団が儀式舞を含む3演目を熱演し、カーテンコールでは万雷の拍手が送られ、大盛況で終えました。会場には、安芸高田市産品の物産展のほかに、衣装の着付け、フォトスポットコーナーも用意。初めて見るきらびやかな衣装を着ようとする方々で、長蛇の列ができ、神楽の魅力にしっかりと触れていただく一日となりました。公演データ。日時、10月29日日曜日。場所、札幌文化芸術劇場、ひたる、北海道札幌市。出演、高宮町はさたけ神楽団。演目、神おろし、かつなぎさん、山田のおろち。主催、札幌文化芸術劇場、ひたる、札幌市芸術文化財団。当日の写真が2枚載っています。広島神楽の動画はこちら、 QR コードが載っています。広島神楽宮島奉納。毛利元就が郡山城に入城して500年の記念の年、元就が戦国武将として飛躍するきっかけとなった 厳島合戦の舞台宮島で神楽奉納を行いました。秋の紅葉シーズンを迎え、多くの観光客が訪れる宮島。その玄関口の桟橋前広場に特設ステージが用意され、廿日市市からクリス神楽団、本市から桑田天使神楽団、吉田高校神楽部が出演し、計6演目を奉納しました。今回の奉納神楽では、元就の郡山城入城500年を機に、作家の稲田幸久さんが創作した新演目厳島合戦を吉田高校神楽部が上演。物語の舞台となった地で新作神楽を見事に披露しました。世界遺産である宮島の地で神楽囃子が鳴り響く貴重な一日となりました。公演データ、日時11月4日土曜日、場所宮島桟橋前広場廿日市市、出演演目緑町桑田天使神楽団、滝夜叉姫、山田のおろち、吉田高校神楽部、アッコ伝、厳島合戦。当日のステージの様子の写真が2枚載っています。お問い合わせは商工観光課観光係、電話お助けフォン 47-4024。 県外での神楽上演予定、3月9日土曜日、広島神楽河内公園、大阪府富田林市。3月30日土曜日、広島神楽堺公園、大阪府堺市。今月の神楽ニュースを終わります。
毎月3日は秋高田焼きの日、月に一度は食べよう。市では毛利元就の三ツ矢の教えの逸話にちなんで、毎月3日を秋高田焼きの日として制定しました。現在登録されている秋高田焼き認証店をご紹介します。みんなで秋高田焼きを食べて盛り上げていきましょう。秋高田焼きの日第1回の12月3日日曜日は、夢タウン吉田店の協力のもと、道の駅三ツ矢の里秋高田で200食限定販売しました。12月3日日曜日はサンフレッチェ広島のパブリックビューイング開催日、秋高田焼きを食べてより応援に熱が入りました。秋高田焼きを食べている写真が5枚出ています。登録店舗数12月1日金曜日時点、市内4店舗、市外20店舗、県内7店舗、県外13店舗。認証店は市ホームページ秋高田焼き認証店 QR コードが出ております。お好み焼き8屋、秋高田焼き税込み1680円、ふるさと納税の返礼品として販売。なお販売開始時期は未定です。夢タウン吉田店、秋高田焼きそば税込み646円、ハーフサイズもあります。秋高田焼きの写真が出ております。店長から一言、泉が持つノウハウを生かし、せせりは炭火焼きで香ばしく、餅は固くならないよう工夫しています。県内の系列店舗でも販売し、多くの方に楽しんでいただきたいと思っています。店舗データ、場所は吉田町吉田 594-1、 電話 42-1400、 営業時間は9時から21時。お店の写真が出ております。ご飯屋さん花亭、秋高田焼き、税込み1200円。秋高田焼きの写真が出ております。店長から一言。グランプリの博多八正さんの思いを大切にし、一枚ずつ丁寧に焼いています。そばなしですが、餅が2つ入っており、ボリューム満点。梅肉の風味を生かすため、ソースは少なめです。店舗データ、場所は八千代町下根1395-1、電話 52-3451。営業時間は11時から14時。なお、金曜、土曜、日曜日は17時から20時30も営業。お休みは木曜、第1、最終金曜。お店の写真が出ております。お好み焼き高猿。秋高田焼き、税込み900円。秋高田焼きの写真が出ております。店長から一言。レシピ通りですが、鶏肉の焼き加減に配慮して仕上げています。現在お店では配達と持ち帰りのみの販売。道の駅のベジパーク秋高田では、土日曜限定で販売する予定です。店舗データ。場所は吉田町田地比407-1、電話 42-3303。営業時間は11時から14時。なお、月曜金曜日は17時から19時も営業。お店の写真が出ております。お問い合わせは商工観光課商工係、電話 47-4024。毎月3日は秋高田焼きの日は終わります。財政説明会のまとめ。危機を回避するために。財政説明会の動画 QR コードが出ております。10月19日木曜日、22日日曜日に財政説明会を開催し、2022年度決算の概要と公共施設の具体的な削減計画について解説しました。本市では2020年度から財政説明会を開催しています。昨年の説明会で20年後の危機の要因の一つが公共施設の膨大な更新費用であることを説明しました。今年は公共施設の更新費用を抑制するために再検討した具体的な施設の廃止、スケジュールを示しました。建物をなくすことではなく、公共施設としての利用を停止すること。公共施設の廃止に向けた取り組みの経緯。2015年2月、公共施設と総合管理計画を策定。公共施設の総延べ床面積を20年間で 30% 以上削減する目標を示しました。2022年9月、公共施設と総合管理計画を改定。時間経過により変化した情勢に合わせ、計画を改定しました。2023年9月、施設の廃止スケジュールの見直し、廃止する施設を再検討し、2034年度までの廃止時期を明確にしました。施設の廃止スケジュール。スケジュールは2034年度まで示しています。直近5年間で廃止する施設は右の表の通りです。 2028年度以降の廃止スケジュールは市ホームページを確認してください。施設の廃止スケジュール QR コードが出ております。年度2023年、種類学校施設、施設面、小田東小学校体育館、延べ床面積727平方メートル、産業系施設、高野巣避難小屋60平方メートル、高宮青空市場湯の森店88平方メートル、八千代養護池等釣り堀施設107平方メートル、スポーツ施設吉田大浜運動公園90平方メートル、地区集会所向原多目的集会所100平方メートル。2024年度学校施設郷野小学校体育館807平方メートル、川根小学校1765平方メートル、川根小学校体育館560平方メートル、産業系施設川根ゆず加工施設329平方メートル、竹貞地区玉格納庫100平方メートル、その他施設一葉作業所アップ455平方メートル。2025年産業系施設高宮レインボーファーム食肉処理施設886平方メートル、公営住宅中山団地104平方メートル。2026年産業系施設八千代川柳系ふれあいの里レストハウス83平方メートル、向原農村交流館695平方メートル、緑堆肥センター3311平方メートル、高宮堆肥センター3674平方メートル、高田堆肥センター2595平方メートル、私有住宅高田団地3650平方メートル、常友3512平方メートル、幼稚園保育園吉田保育所1563平方メートル、三ツ谷保育所436平方メートル、吉田幼稚園356平方メートル。2027年産業系施設塩貝家畜集合施設634平方メートル。2034年度には削減目標を達成。スケジュールの通り施設を廃止することで2034年度には公共施設を 37% まで削減でき、更新費用や維持管理費用を抑制できます。施設の廃止率の単年ごとの推移が棒グラフで表されています。公共施設の削減で更新費用は3分の1に、更新費用を年平均 30.3 億円から10億円へ抑制できる見込みです。更新費用の推移の単年ごとの推移が棒グラフで表されています。維持管理費用は4割減に、維持管理費用を12億円から 7.2 億円へ抑制できる見込みです。維持管理費用の推移の単年ごとの推移が棒グラフで表されています。ポイント、施設の廃止スケジュールは定期的に見直しを行うとともに、予定より早く準備が整った施設は前倒しで廃止します。危機を回避するためには公共施設を削減するとともに、あらゆる行政サービスで受益者負担の適正化を進めなければなりません。安芸高田市を持続可能な町にするためには、 一人一人の正しい認識と行動が必要です。財政説明会、お問い合わせは財政課財政係、電話お助け本 42-5623。 施設の廃止スケジュール、お問い合わせは財産管理課管理営善係、電話お助け本 42-5613。 財政説明会のまとめは終わります。中学校統合に向けて第14回保護者アンケートの結果を踏まえ、再度保護者説明会を開催しました。第3回保護者説明会の参加状況やアンケート結果から、保護者の方へ情報浸透がまだまだ十分ではないと考えました。また311件の多くの意見や質問もあったことから、統合の必要性をさらに理解してもらうため、再度の保護者説明会を開催しました。今回の説明会は、保護者が参加しやすいよう、託児を設けるなどして、各庁で3回、延べ18回行っています。第3回保護者説明会、対象者の参加割合、円グラフが載っております。参加した 41.8%、 参加していない 45.5%、 参加していないがウェブを見た 6.7%、 その他 6%。 説明会の主な内容、なぜ中学校を統合するのか、なぜ一校統合なのか、通学をどうするのか、校舎をどうするのか、教育をどうするのか、校数、場所をどうするのか、詳しくは市ホームページ中学校の統合にかかる説明会開催状況 QR コードが出ております。お問い合わせは教育総務課学校統合推進室、電話お助け本 42-0049。 中学校統合に向けては終わります。ハイスクール、吉田高校と向原高校の特色ある活動をシリーズで紹介します。向原高校、4年ぶりの一般公開で学習成果を発表。12月28日土曜日、 Let's have fun、 少人数でも心を一つに盛り上げようをテーマに文化祭を開催しました。今回は秋の恒例行事、菊花祭と合体させての開催で、1年生は菊作りの成果発表、2年生は修学旅行先の沖縄の歴史や地域についての事前学習の発表、3年生はチュロス、ハッシュドポテト、アイスの販売をしました。また、地域連携講座に参加している生徒は、米粉、ドローン、ガーデニング、それぞれの活動成果をプレゼンテーション。一般公開は4年ぶりで、100人近い保護者や卒業生、地域の方に来校していただき盛り上がりました。沖縄に関しての事前調査で、ヒメールの塔について調べました。当時の写真などで見入ってしまいながらも、なるべく詳しく分かりやすい発表ができるよう、資料の作り方を工夫しました。当日は生徒会の仲間と開会式の司会をしたり、3年生が作ったチュロスを食べたりして楽しかったです。来年はダンスの披露などもできたら面白そうだなと思いました。2年場所芽衣さん、芭蕉芽衣さんの写真が載っております。PTA による食品バザー、一般の方によるキッチンカーも登場。キッチンカーの写真が出ております。各学年から代表者が登壇し、学習成果を発表しました。登壇し、 学習成果の発表の写真が出ております。ビオラ奏者の沖田隆さんとピアノ奏者の千春さんのコンサートも実施。沖田隆さん、ピアノ奏者千春さんの写真も載っております。広島県立向原高等学校向原町坂丸山100-1、電話 46-2322、 QR コードが載っております。ハイスクールは終わります。秋高田ミートアップ11月12日日曜日開催。場所秋高田多文化共生センターキラリ。ハッシュタグスポーツで語る多様性を語る。今回の企画は5月に開催した秋高田ミートアップハッシュタグ若者と語ってみるの中で、吉田高校の生徒から出たアイデア、サッカーを通じた市内在住の外国人との交流を実現する形で開催。当日は41人のプレイヤーに加え、50人以上がギャラリーとして参加し、フットサルを行いました。国をまたいだ交流が新たに生まれました。参加者、計41人、その他観客など50人以上、ブラジル10人、インドネシア9人、ベトナム10人、日本12人、参加者全員の写真が載っております。スポーツをする写真、楽しそうな写真が3枚載っております。ベトナム人技能実習生、キン・クオック・チュオンさん。今回のイベントでは、サッカーを通じて国籍が違う人と自然に友達になることができるのを実感できました。素敵なイベントをありがとうございます。本当に楽しい時間を過ごせました。今後も機会があれば、いろいろなイベントに参加したいです。キン・クオック・チョンさんの写真が載っております。吉田高校3年、若光裕太さん。もともと多文化共生に関心があったので、5月に開催されたミートアップハッシュタグ若者と語ってみるでこのイベントを提案しました。提案した内容を採用していただき嬉しかったです。今回のミートアップではスポーツを通じて言葉や文化の壁を越えた交流が生まれる素晴らしさを実感することができました。若光裕太さんの写真が載っております。お問い合わせは秘書広報課、秘書広報係、電話お助け本 42-5627。 秋高田ミートアップは終わります。
市政の動き、財政をめぐる問題点。ここ数ヶ月、山梨県の市川三郷町が世間の関心を集めています。人口 1.5 万人の小さな町がにわかに有名になった理由は財政の悪化です。町は7年後に財政破綻する恐れがあるとし、2023年9月に財政非常事態宣言を出しました。同町の例を通して本市が抱える問題点を明らかにします。市川三郷町と秋高田市の比較。まず同町の財政状況を確認しておくと、2021年度に実質単年度収支は5年連続の赤字、経常収支比率は 98.1% を記録しています。一方本市も2019年度に実質単年度収支は4年連続の赤字、経常収支比率は 98.2% となり、続く2020年度は経常収支比率こそ 92.8% へと改善しましたが、実質単年度収支は5年連続の赤字に終わりました。ほぼ同一時期に
両市長は似た状況に陥っていたといえます。もっとも当時の財政調整基金を比べれば、市川三郷町の19億円に対して、安芸高田市は6から8億円と大きく見劣りするなど、本市の方が悪い面すらありました。放置された財政悪化。このように本市の財政は2016年度から2020年度にかけて悪化しました。しかし、その認識を持つ市民はほとんどいなかったはずです。執行部はもちろん、報告を受ける立場の議会も認識していました。そして議会は予算と決算のすべてを承認しています。議会が安全装置としての役割を果たさなかった結果、財政悪化は放置されました。無理、無駄な事業が財政悪化に拍車。この間、道の駅、三ツ矢の里、安芸高田の建設や、田んぼアート公園の整備も進められました。前者は、総工費22億円を費やし、完成後は商業施設にもかかわらず、初年度から3000万円もの赤字補填、指定管理料を必要としています。後者は観光施設でありながら、全く採算が合わない想定となっていたため、計画そのものを破棄するに至りました。背景は二元代表制の機能不全。市川三郷町の財政が悪化した背景もほぼ同じです。非常事態宣言を出す1年4ヶ月前に同庁は財政が悪化した経緯を振り返っていますが、そこには合併以来の調整運営が問題点として指摘されています。執行部アクセルと議会ブレーキが同調し、二元代表制が持つ本来の機能が失われた結果です。本庁の財政状況について、2022年5月、なお引用元、市川三郷町ホームページ。調税収入や普通交付税、臨時財政対策債といった歳入の減少と人件費、交際費、扶助費などの義務的経費等の増大により、歳出を歳入で賄えない歳出超過が恒常化しておりました。三庁合併後に進めるべきであった公共の施設の統廃合にも手をつけず、既存事業を見直すことなく、町民生活の向上につながるとの思いの中で、新規事業を展開していくうちに、財政状況の悪化を招いていたという要因も反省しなければなりません。財政再建に向けて、こうした中、本市で2021年度予算の編成から、急ぎ財政の健全化に取り組まなければなりませんでした。あらゆる事務、事業を対象に優先順位をつけ、取捨選択する作業です。その結果、実質単年度収支は2021年度に黒字化した後、2022年度に再び赤字化しています。一方で、経常収支比率は 90% 台前半に収まり、財政調整基金は 9.2 億円まで回復しました。新型コロナや災害対応の影響がある中、本市の財政はなんとか最悪期を脱しています。もっとも少子高齢化と人口減少という構造的な要因によって今後も財政に対する負荷は着実に増してきています。 このため2023年10月に開催した財政説明会では、公共施設の具体的な廃止スケジュールを示し、今後の方向性を定めました。選択と集中を進め、持続可能な形を見出さなければなりません。市長石丸真嗣。主な動き。10月27日面談。芦田委員長、総務文教常任委員会に傍聴者を入れての協議会の開催について申し入れ。10月30日議会事務局への連絡。議会だよりが虚偽を含む不正確な内容であるため、新年度予算には計上できないと議会事務局に連絡。11月8日議長からの書面通知。新年度予算における議会だより発行の予算化を要求。11月8日総務文教常任委員長からの書面回答。10月27日の申し入れに対し傍聴を受け付けないと回答。11月10日議長への書面通知。2021年1月19日の全員協議会において執行部が退席に至ったことに対する議長及び副議長の責任について、全員協議会での意見聴取を申し入れ。11月13日議会事務局への連絡。議長新田委員長、議会広報特別委員会に議会だよりの虚偽の記載について説明を要請。11月22日議会事務局からの連絡。11月10日付の申し入れを拒否。11月28日面談。福岡県川崎市の杉本和正議員と地方政治についての意見交換。11月30日ウェブ面談。山梨県中央市の新海和義議員と地方政治についての意見交換。市政の動きを終わります。図書もっと。秋田方市立図書館。開館時間、中央、高田、向原。平日10時から18時、土日9時から17時。八千代、緑、高宮。平日11時から17時30分。土日10時から16時30分。休館日、月曜、祝日、祝日が月曜に重なる場合はその翌日。閲覧のみできる時間帯、八千代13時から14時、みどり、平日11時45分から12時45分、土日13時から14時。閲覧、貸し出し、返却のみできる時間帯、高宮、高田、向原、13時から14時。QR コードが載っております。心を空想の世界に羽ばたかせて読みたい。2024年の干支、辰にまつわるお話。辰の子供が登場、ドキドキハラハラの物語。五蔵さんと竜の玉。長谷川和歌子作絵。大日本図書館。泣き虫の五蔵さんが出会った小さな子供。その子のお母さんを探して泣かずに頑張る五蔵さんでしたが、土砂降りの中、川の流れに飲み込まれてしまい、 ルマーの冒険、ルース・スタイルス・ガネット作、渡辺茂雄役、ルース・クリスマン・ガネットへ、福音館書店館。動物村に囚われている竜の子供を助けに、冒険の旅に出るエルマー。知恵と勇気とリュックに詰めたたくさんの道具で恐ろしい動物たちと対決する物語。伝統や姿形から考察、達に思いを巡らせる。もしもの図鑑、ドラゴンの飼い方、伊藤慎吾著、実業の日本社刊。ドラゴンを中心とした世界の幻獣の特徴や能力がまとめられています。もしも幻獣を飼うことができたら、空想が楽しくなる本です。辰の起源、角川ソフィア文庫、荒川博士著、角川刊。日本を含め、世界各地の神話や民話、美術などに登場する辰について調査し、詳細に解説。辰とは一体何者なのかを深く探る一冊。江戸のアートから探る十二支のユニークさを。江戸の十二支プラスアルファ動物園、安村敏信監修執筆、東京美術館。主に十二支の動物を描いた作品を紹介。この頃の日本ではあまり見られなかった虎は猫のようで、タツは実際に見たかのような迫力など、絵画から時代背景も知ることができます。図書館からのお知らせ。年末年始休館のお知らせ。12月28日木曜日から1月3日水曜日は市内すべての図書館を休館します。中央図書館、電話お助け本 42-2421、 八千代図書館、電話 52-7090、 お助け本 22-1001、 緑図書館、電話 59-2120、 お助け本 23-1001。 今月の本棚。思考の落とし穴を学ぶ。イラストでサクッとわかる認知バイアス。池田雅美ほか監修。プレジデント社刊。認知バイアスとは、認識や思考の偏りのこと。危険が迫っていても自分だけは大丈夫と思ってしまう正常性バイアスなど、日常で陥りやすい様々な認知バイアスをイラストやクイズでわかりやすく解説しています。中央図書館元岡。相撲の世界ってすごい。一から知りたい日本のすごい伝統文化。絵で見て楽しい初めての相撲。錣山栄一、元関脇寺尾監修。西岡勝博著、スバル社刊。意外と知らない相撲の世界が学べる一冊。相撲の歴史、しきたり、さまざまな技や決まり手のほか、力士や親方、相撲に関わる人たちの仕事内容をイラスト付きで解説。誰にでも楽しめる内容になっております。相撲観戦のお供にもおすすめです。中央図書館正森。 続ける方法を科学的に解説。習慣化できる人だけがうまくいく。内藤義人著。総合法令出版館。私たちの日常生活は習慣に影響されていることが多くあります。痩せたい、無駄遣いをなくしたいなどの思いがあっても、途中で挫折しがちです。習慣を身につけるための裏技などを具体的に説明していますので、参考にしてみてください。八千代図書館、鎌原。笑いと感動が押し寄せる一年一組、先生あのね、子供のつぶやきコレクション。鹿島和夫、千。吉武信介へ、理論者館。子供のつぶやきをまとめたあのね帳が、吉武信介さんの絵を添えられて帰ってきました。くすっと笑える話、悲しい話など、子供の視点から生まれるまっすぐな言葉に心が震えます。絵にも癒されて何度でも読みたくなります。今日借りた本教えてください。ラーメンが大好き。お母さんが作ってくれるのが一番好きです。高田町在住、井上健さん。解決ぞろり、熱いぜラーメン対決。原豊作、絵。ポプラ社館。ラーメン王になりすましたゾロリが、ラーメン店を乗っ取ろうと、ツルツル剣とカメカメ亭の店主を騙します。競った2軒から変わったラーメンがたくさん出てきて、詳しく説明してあるところが面白い。最後に2人の店主が力を合わせて作った、ツルカメラーメンを食べてみたいです。新刊図書情報。新刊情報のごく一部です。その他の新刊情報は館内検索機ホームページからご覧いただけます。絵本、町田直子作、どすこいみーちゃんパン屋さん。絵本、浜口かな作、絵。ごちそう列車。絵本、田中達也作、あっと片付け。児童読み物、楠木誠一郎作、チーム紫式部。小説、遠野圭吾著、あなたが誰かを殺した。小説、江国薫著、セニールオリとか、キニクのメロンとか。小説、青山美智子著、リカバリーカバヒコ。エッセイ、田中拓司、ちょっと不運な方が生活は楽しい。コミック、山本高弘著、スマホ片手にしんどい夜に。写真集、岩合光明著、猫日本晴れ。料理、大原千鶴著、大原千鶴のとびきりおいしい卵料理。料理、料理家たちの絶品レシピ。手芸、高橋恵美子著、手縫いで作る優しいバッグ。健康法、林花江著、健康になる技術大全。介護福祉、小山麻子著、 自分で自分の介護をする本、旅行ガイド、息を呑む絶景ドライブ西日本、電気、ウォルター・アイザックソン著、イーロン・マスク上下巻、人生君、中野信子著、審判、科学が突き止めた運のいい人、読書術、樺沢紫苑著、読書の高宮図書館、電話 57-1803、 お助け本 24-1001、 高田図書館、電話 45-4311、 お助け本 25-1001、 向原図書館、電話 46-3121、 お助け本 26-1001。 図書モットーを終わります。
ホットな話題、第17回秋田方市ボランティア交流活動、10月21日土曜日、ところ郡山城跡、主催秋田方市ボランティア連絡協議会。今年の交流活動には市内外から72名が参加。万願寺跡周辺に散乱していた倒木を切断し、登山者の安全のため立ち枯れた危険木も伐採しました。三の丸周辺では積み重なった枯れ枝や落ち葉を清掃しました。ボランティアによる清掃の写真が載っています。県民文化祭広島23芸能の祭典、11月5日日曜日、ところクリスタルアージョ、主催県民文化祭広島実行委員会、県民文化祭秋田方市実行委員会、県民文化祭広島の分野別フェスティバルとして各地区実行委員会から推薦を受けた団体が一堂に会しました。華やかなステージが次々と披露され、最後には笠岳神楽団のヤマタノオロチが登場、会場は大きな拍手で包まれました。華やかなステージ、ここにはフラダンスの様子の写真が載っております。広島ミュージックキャラバン、広島交響楽団、秋田方公演、11月12日日曜日、ところクリスタルアージョ、主催広島ミュージックキャラバン実行委員会。つなげよう音楽の輪をテーマに、プロ楽団が県内各地でコンサートを開催。秋田方公演では指揮者大井俊さん、バイオリニスト三浦文明さんが登壇し、テレビドラマリバーサルオーケストラに登場した名曲で感動を届けてくれました。広島交響楽団秋田方公演のコンサートの写真が載っております。田地猿掛城ガイドツアー、11月12日日曜日、ところ田地猿掛城跡、毛利元就が郡山城入城までを過ごした田地猿掛城のガイドイベントを開催。本丸背後の巨大な堀切りなど、知られざる見どころを実際に歩いて体感していただきました。田地猿掛城のガイドイベントの写真が載っております。生徒議会、11月21日火曜日、ところクリスタルアージョ。今年度の生徒議会は 町づくり、市政運営、地域課題の解決を主題に、六中学校の生徒代表が石丸市長と対話する形で開催。市の未来を本気で考えた意見、提案に市長から質問をする場面も多くあり、活発な意見交換が行われました。2023年度生徒議会、11月21日開催。 YouTube 広島県安芸高田市公式チャンネル QR コードが載っております。市内六中学校生徒代表による生徒議会の様子の写真が載っております。令和5年度広島県消防ポンプ操法競技大会、11月25日土曜日、ところ広島県消防学校、主催広島県公益財団法人広島県消防協会。広島県内の消防団が参加する消防ポンプ操法競技大会が開催され、本市からは高田方面隊が出場しました。磨かれたポンプ操法技術を披露し、5位入賞を果たしました。また個人賞において選手一人が優秀賞を受賞しました。消防ポンプ操法競技会の様子の写真が載っています。大人のためのゴミ見学会、11月25日土曜日、ところ芸北広域きれいセンター。ゴミについて学習する機会が少ない大人にゴミに対しての意識改革をしてもらおうと開催。ゴミ処理施設の見学やゴミの分別学習会、流出市によりゴミの減量化や 3R、ゴミを減らすための3つの手段の重要性を参加者に学んでいただきました。ゴミ処理施設の見学会の様子の写真が載っています。春夏秋冬特別公演 in 神楽ドーム秋、11月26日日曜日、ところ神楽門前湯治村神楽ドーム。神楽に関わる施設や関係者が連携し、コロナ禍から立ち直りつつある神楽をより一層盛り上げようと開催。島根県美郷町、三好市、秋太田町など近隣の市長を含めた6神楽団が観客との一体感あふれる舞を披露し、会場は熱気に包まれました。勇壮華麗な神楽の場面写真3枚載っております。第17回安芸高田市民文化祭舞台芸能の祭典、11月26日日曜日、ところクリスタルアージョ、主催第17回安芸高田市民文化祭実行委員会。県民文化祭広島の地区フェスティバルとして開催された市民文化祭、フラダンス、大正ごと、合唱、吉田高校探究科のフワッションショーなど、市内で活動する22団体の舞台芸能活動の成果に多くの人が魅了されました。ここではフラダンスの舞台の様子の写真が載っております。郡山城ガイドツアー毛利高元編、11月26日日曜日、ところ郡山城跡。今年生誕500年を迎えた毛利元就の長男高元の視点で郡山城を歩くイベントを開催。高元が当初入った本城から移住した尾崎丸、さらには高元の墓所などを 巡りました。郡山城ツアー参加者の写真が載っております。毛利元就入城500年記念シンポジウム、11月19日日曜日、12月3日日曜日、ところクリスタルアージョ。第一線で活躍する歴史や考古学者の研究者が集い、毛利氏の家督相続と尼子氏との関係、本拠郡山城について講演や意見交換を行いました。毛利元就の生涯と郡山城について改めて思いを馳せる入城500年記念にふさわしい会となりました。歴史や考古学の研究者によるシンポジウムの様子の写真が載っております。ホットな話題を終わります。使徒輝く秋の叙勲、瑞宝小受賞、元検察官新江誠二さん、向原町。国家公務員として強制行政の事務及び検察官の職務に39年余り従事されました。瑞宝炭鉱賞、元秋田方市消防本部消防司令沖本富夫さん、八千代町。1972年に旧高田地区消防組合に消防理員として採用され、消防署通信司令室長、消防本部消防課長を歴任。35年間にわたり消防行政の発展に尽力されました。元秋田方市消防団分団長吉本美樹荘さん、八千代町。1972年に八千代町消防団に入団され、以降43年間にわたり分団長や八千代方面隊副方面隊長などを歴任されました。叙勲された方3名の顔写真が載っております。優勝おめでとうございます。オーストラリアゲートボール選手権大会2023、2023年9月7日木曜日から10日日曜日、ゲートボールダブルスの部、広島県ゲートボール協会河野栄さん、吉田町。特別全国障害者スポーツ大会もゆる感動鹿児島大会、2023年10月28日土曜日から30日月曜日、水泳25メートル自由形、50メートル自由形、関川明子さん、高田町。河野栄さん、関川明子さんの顔写真が載っております。凍結に注意。水道管、屋外給湯器。凍結を防ぐには、1、露出した水道管や屋外の蛇口を保温材や乾いた毛布などで保温してビニールシートなどで覆う。2、凍結防止ヒーターが設置してある場合は忘れずスイッチを入れる。3、しばらく留守にする場合はメーターボックスの中の止水栓を閉め、水抜き栓か低い場所にある蛇口を開けて水道管にある水を抜く。凍結してしまったらヘアドライヤーかぬるま湯でゆっくり溶かす。水道管が破裂してしまったらメーターボックスの中の止水栓を閉め、その後指定給水装置工事店に修理を依頼。 お問い合わせ、広島県水道広域連合企業団秋田方事務所、電話お助け本 47-1203、 使徒輝くを終わります。国民年金のあれこれ。国民年金制度。国民年金は、老齢、障害、死亡によって、その人や家族の生活が脅かされないように、働いている世代みんなで支えようと考えられた社会保障制度の一つです。20歳以上、60歳未満の方は、加入することが義務付けられています。20歳になってから、おおむね2週間以内に、基礎年金番号通知書、国民年金加入のお知らせ、国民年金保険料納付書などが日本年金機構から送付されます。厚生年金保険加入者を除きます。なお、基礎年金番号通知書は、加入する年金制度の変更手続き、国民年金、厚生年金保険や年金の請求手続きなど、一生を通して使用しますので、大切に保管してください。保険料の納付が経済的に困難な場合、納付が免除または猶予される制度があります。学生納付特例制度。学生本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度。免除納付猶予制度。収入の減少や失業した場合に、国民年金保険料の納付が免除猶予される制度。詳しくは、日本年金機構ホームページ、QR コードが載っております。お問い合わせは、三好年金事務所、電話 0824-623107、 国民年金のあれこれを終わります。国保だより、産前産後期間相当分、4ヶ月分の国民健康保険税を免除します。対象、次のすべてに該当する方。本市の国民健康保険に加入している方、妊娠85日、4ヶ月以上で出産した方、死産、流産、人工妊娠中絶を含む、出産日、予定日が2023年11月1日以降の方、対象期間、出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は3ヶ月前から6ヶ月間、免除額、対象期間の所得割額と均等割額、産前産後期間の保険税が0円になるわけではありません。申請受付期間、出産予定日の6ヶ月前から、新生児必要書類等、母子健康手帳、マイナンバーカード、なお出産後に申請する場合は、親子関係を明らかにする書類が必要です。申し込み・お問い合わせ、税務課・市民税係、電話・お助け本 42-5614、 国保だよりを終わります。消防、こんな時どうしように答えます。年末年始は 普段と違う行動や食生活をすることが増えるため、思いもよらぬことが起きる場合があります。そこで突然の事態に焦って判断を誤りがちな事例を紹介します。あってはならないけど、もし起きてしまった時にはぜひ参考にしてください。お餅が喉に詰まった。意識があれば自分で咳をさせ吐き出させましょう。周囲の人は背中、肩甲骨の間を強く連続して叩いてください。同時に119番通報して救急車を呼びましょう。注意。餅は小さく切って食べやすい大きさにしましょう。先にお茶や汁物を飲んで喉を潤しておきましょう。急いで飲み込まず、ゆっくりと噛んでから飲み込みましょう。お鍋がひっくり返ってお湯が体にやけどした。水道水で十分に痛みが取れるまで冷やしましょう。服の上からやけどした場合は、すぐに服を脱ぐことをせず、服の上から水をかけて冷やしましょう。その際に冷やしすぎによる低体温に注意してください。湯たんぽ、こたつ、電気カーペットなどの低温でも長時間皮膚がさらされるとやけどが起こる場合があります。注意。慌てて服を脱がせて、その下にできた水ぶくれを破らないようにするため、服の上から水をかけましょう。子供同士でごっつん、鼻血が出た。楽な姿勢で安静にさせ、下を向いて、親指と人差し指で鼻をつまみましょう。口にたまった血は飲み込まず吐き出してください。いつまでも鼻血が続くようなら、医療機関で診察を受けましょう。注意。上を向く、ティッシュを詰める、首の後ろを叩くのは誤りです。鼻血は止まりません。目を離した隙に、天ぷら鍋から火が。消火器がなければ、濡らして軽く絞ったバスタオルで鍋の手前から覆って消火しましょう。火が天井まで届いてしまう前に家の外へ避難してください。注意。消火のために水をかけないようにしましょう。また消火器を直接火元に投げても火は消えません。さらにこんな時にご注意を。間違えて119番に電話してしまった。どうしよう。切っていいよね。決して切らずに、通信指令員に間違えましたと必ず伝えてください。間違いが確認できない場合、消防隊などを出動させます。年末年始に見てもらえる病院はどこ？119番にかけたら教えてくれるかな？119番は問い合わせ窓口ではありません。問い合わせは、救急医療ネット広島もしくは電話 42-0931 秋田方市消防本部へ問い合わせてください。119番は緊急通報専用回線で、回線数に限りがあります。問い合わせ電話のために、本当に命に関わる通報が受信できないこともあります。ご理解とご協力をお願いします。救急医療ネット広島、広島県のための医療機関、医療情報検索サイト、QR コードが載っています。 家族の体調が悪い、救急車を呼ぶべき。救急車を呼ぶべきか迷ったら、救急相談センターシャープ7119に連絡してください。看護師などが24時間体制で病気や怪我の症状を把握し、緊急性や応急手当の方法、適切な医療機関などを電話でアドバイスします。救急車が必要と判断されれば、センターが救急車を要請します。子どもの場合は、子どもの救急電話相談シャープ8000へ。相談は無料で、通話料は利用者負担となります。安芸高田市消防本部安芸高田消防署、電話 42-0931、 お助けフォン 42-3952、 QR コードが載っています。消防を終わります。
安芸高田歴史機構、安芸高田市歴史民俗博物館学芸員古川恵子さん、シリーズ博物館コレクション第27回、暖房具。年が明け、さらに寒くなる今月は、歴史民俗博物館で展示している暖房具をいくつかご紹介します。懐かしいと感じる方もいるのではないでしょうか。エアコンやファンヒーター、ストーブ、電気毛布、あったかインナーや電熱ジャケットなど、暖かいものであふれている現代でも寒さがこたえる冬ですが、昔はどのように乗り切っていたのでしょうか。いろり、ゆるい。民俗博物館第二展示室いろりの間。台所に作られ、薪や炭を燃やして炊事や暖房、照明、乾燥のために年中使用されました。火鉢、直径 38.5 センチ、高さ28センチ。陶製の火鉢、灰を入れてその上に炭を置き手を温めました。暖房以外にも五徳を置き、その上に鉄瓶や鍋を置いたりもしました。こたつ、やぐらこたつ、 37.8×37.5×30.3 センチ。中の陶器の容器に炭を入れ、やぐらに布団をかけて温まりました。陶製湯たんぽ、長さ 27.8 センチ。陶製の湯たんぽは遅くとも江戸時代にはあったようです。展示のものはお湯を注ぐ口にはめる線が結示しています。大正から昭和にかけてブリキ製も登場しました。電気安価、ナショナル電気こたつ、 16.5×24×15.8 センチ。1955年以降に販売されたと考えられます。寝るときに布団に入れて使用しました。電気こたつ、ナショナルホームこたつ小型、 24.8×24.8×23.8 センチ。1955年以降に販売されたと考えられます。やぐらに布団をかけて温まりました。暖房具のそれぞれの写真が載っています。歴史機構を終わります。お知らせ。安芸高田市長選挙執行日が決まりました。
任期満了に伴う安芸高田市長選挙の執行期日を安芸高田市選挙管理委員会で決定しました。告知日、立候補届出日、7月21日日曜日、執行期日、投票開票日、7月28日日曜日。お問い合わせ、選挙管理委員会事務局、選挙係、電話お助け本 42-1136。 家畜の使用衛生管理状況を報告してください。毎年2月1日時点で飼育している家畜の頭波数、衛生管理状況を所在する畜産事務所に報告することが義務付けられています。4月15日までに報告、牛、水牛、鹿、馬、羊、ヤギ、豚、イノシシ。6月15日までに報告、ニワトリ、アヒル、アイガモも含む、ウズラ、キジ、ダチョウ、七面鳥、ホロホロ鳥。広島県ホームページ、家畜伝染病予防法に基づく定期報告についての QR コードが載っています。お問い合わせ、広島県西部畜産事務所畜産課、電話 082-423-2441。 アット広島、つながるキャンペーン。広島県では、障害のある方たちが作ったお菓子や食品、雑貨などをオンライン特設サイトで期間限定で販売します。障害のある方や、障害者福祉事業所への理解を深め、障害のある方の自立や社会参加の促進を図ることを目的としています。購入特典、ノベルティープレゼント。雑貨購入者には抽選で30人に景品をプレゼント。販売期間、1月17日水曜日から2月12日月曜日祝日。販売ページの QR コードが載っています。お問い合わせ、キャンペーン事務局、広島県就労振興センター、電話 082-252-3100。 大事な遺言書を預かります。実質証書遺言書保管制度。遺言は自分の財産を大切な人に託すための意思表示です。遺言書を確実に保管するため、ご自身で作成した実質証書遺言書を法務局で保管する制度を活用してみませんか。法務局ホームページ、遺言書保管の QR コードが載っています。お問い合わせ、広島法務局三好支局、電話 082-62-5070。 安芸高田市民セミナー、おしゃべりピアノ2024。何気なく耳にしているクラシックの音楽に親しんでもらうための講座です。ピアノとオカリナの音楽鑑賞と楽器の豆知識を楽しく学びます。日時、2月4日日曜日、13時30分から14時45分。場所、クリスタルアージョ。料金、大人500円、高校生以下300円。なお、未就学児は無料です。お申し込みフォームの QR コードが載っています。お申し込み、お問い合わせ、秋田方市民文化センター、電話お助け本 42-2411。 お知らせを終わります。警察、1月10日は110番の日。警察では毎年1月10日を110番の日と定め、110番通報の適切な利用を呼びかけています。110番は事件・事故や不審者情報などを警察に知らせるための緊急専用電話です。本当に必要な緊急の情報を警察が受理できるよう、110番通報を適正に利用してください。事件・事故110番悩み・相談、#9110または電話 47-0110。 2022年に広島県警に入った110番通報は約25万件、約2分に1回のペースで通報が入っていることになります。そのうち約3割が緊急を要さない通報、いたずら、間違い電話、電話番号案内、相談窓口の紹介のなどでした。相談や問い合わせなどは警察相談電話#9110または秋田方警察署47-0110を利用してください。110番へ嘘の通報することは犯罪です。絶対にやめてください。秋田方警察署電話 47-0110、 危機管理課電話お助け本 42-5625、 秋田方警察署メルマガ、 QR コードから登録できます。警察を終わります。広告、不要品回収、何でも買い取り、不要品に関する困ったすべてを解決いたします。他社には真似できない、全国的にも数少ない、どんなものでも出張買い取り、創業63年の見聞きと資金力だからできる鑑定士による高額買い取り、いくらで売れるかの査定だけでも、出張費、査定費無料、安心の創業63年、株式会社、ジュエルグラン・末宗、備考、電話 0120-66-1035、製造スタッフ、正社員募集、私たちと一緒に働きませんか。笑顔の絶えない明るく元気な職場です。まずはお気軽にお問い合わせください。仕事内容、風呂ふた加工作業、完成した製品の梱包、 NC 機オペレーター、出荷ピッキング作業、給与、月給19万円から28万円、別途各種手当支給、時間外等、時間8時から17時、年齢45歳以下、休日、年間休日117日、当社カレンダーによる土曜、日曜、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始、待遇、昇給あり、賞与、年間 3.7 ヶ月、なお、 昨年度実績、交通費、規定支給、車通勤 OK。 ご応募、お問い合わせはこちら。トープレ株式会社、郵便番号 739-1104、 広島県安芸高田市高田町上高田地341、電話0826-45-2840、担当泉住本、 QR コードが載っています。広告を終わります。お喜び、お悔やみ、継承は省略させていただきます。お喜び、吉田町谷本ゆずな、長岡ノア、平川優太、松田天生、八千代町黒瀬ひな、高宮町石原東馬。お悔やみ、吉田町田地比清原光江97歳、愛用高橋由美子81歳、吉田沢崎月江100歳、吉田朝恵比寿田津子99歳、吉田大中由紀子85歳、吉田福丸誠二84歳、吉田梶山茂樹79歳、吉田久美田達夫70歳、吉田藤井和代64歳、山手信川俊夫91歳、福原高重進67歳、下入江藤井千恵美93歳、桂玉重千代子83歳、八千代町恥山本達之83歳、支え国信園江86歳、下根道沖松子91歳、上根岡田晴美94歳、緑町横田松笠美也子96歳、横田佐々木愛子87歳、本郷津田勝志88歳、池田山口小夜子91歳、池田西川時子90歳、高宮町笹部吉岡春吉88歳、長田家源田道江90歳、原田清水高之82歳、川根新出陽介75歳、高田町上小原向井千代子99歳、上小原武宏玲子94歳、高田原前川富人98歳、高田原クリス文子94歳、下高田地柿之内文子81歳、向原町坂中浦達子94歳、坂竹岡亮85歳、 豊島、坪野道春、72歳、有留、佐々木春人、102歳、有留、田村清掃、95歳、保掛、五正目弘子、91歳、お喜び、お悔やみを終わります。市からのお知らせ、人口、12月1日時点、人口総数、26,675、前年同月比、-347、世帯数、13,372、+48、男、12,891、-187、女、13,784、-160。11月の災害件数、11月末時点、火災3、前年同月比-2、2023年累計22、救急136、-10、1503、救助2、+1、20、ハローワーク秋田方求人求職状況、10月分月間有効求職者数505人、月間有効求人数632人、月間有効求人倍率 1.25 倍。交通事故、11月の人身事故件数、11月末時点、件数1、前年同月比、±0、2023年累計23、死者0、±0、1、負傷者1、±0、29。1月の納税、納期限1月31日水曜日、市県民税4期、国民健康保険税7期、後期高齢者医療保険料第7期、実1月の休日夜間救急医療、高田地区休日夜間救急診療所 JA 吉田総合病院吉田町、平日17時から翌8時30分、日曜祝日1月1日、1月2日、1月3日、いずれも8時30分から翌8時30分。内科、外科、電話 42-0636。 年末年始の司会当番、9時から17時、1月1日、緑ファミリー歯科緑町、電話 54-0843。 1月2日、富士投資家高田町、45-3533。1月3日、正永内科、正永歯科クリニック、高田町、45-7733。市からのお知らせを終わります。1月の相談、暮らし、人権、福祉に関する相談。相談内容、人権、福祉、 その他の相談、相談員、人権相談員、指導員、場所、高宮人権福祉センター、平日、9時から17時、電話、お助け本、57-1330、高田人権福祉センター、平日、9時から17時、電話、お助け本、45-4922、人権、福祉、その他、心配事や悩み事などの相談。相談員、三好人権擁護委員協議会、秋田方支部。吉田人権福祉センター、11日木曜日、13時から16時。社会環境課、電話、お助け本、42-1126。向原支所、17日水曜日、13時から16時。社会環境課、電話、お助け本、42-1126。一人親、無料弁護士相談。一人親や離婚を考えている方のお悩み相談。一人一回45分。電話相談、平日9時から17時、子育て支援課、電話お助け本、47-1283。障害者相談、障害者やその家族の方などのお悩み、電話窓口相談、平日8時30分から、17時30分、障害者基幹相談支援センター、電話お助け本、47-1080。電話窓口相談、平日8時15分から17時15分、清風会つぼみ、電話47-2092。電話窓口相談、平日9時から18時、相談支援事業所もやい、電話46-5760。高齢者相談、高齢者に関して、電話窓口相談、平日8時30分から17時30分、地域包括支援センター、電話お助け本、47-1132。消費生活相談、悪質な商取引に関する消費者相談、相談員、消費者生活相談員、電話窓口相談、火曜日9時30分から12時、13時から16時30分、消費生活相談、電話 42-1143。 広島県小児救急医療電話相談、子どもの急な病気、電話相談、平日19時から翌8時、電話、局番なしのシャープ8000、携帯電話からも利用可能です。新型コロナウイルス相談窓口。なお、相談時の症状の目安は広島県及び厚生省のホームページを確認してください。電話相談、終日、広島県受診相談センター、電話 082-513-2567。 電話相談、9時から21時、厚生労働省、電話 0120-56-5653。 1月の相談を終わります。 以上で広報秋高田1月号の音訳を終わります。音訳は朗読の会雲の糸でした。